夜のアメリカ西海岸からイダテンと
昼の東京目黒から三岡がお送りするピコピコキャスト
というわけで第8回
第9回だね今
回9回
次でいよいよ2桁
大台の
大台の
不定期
というわけで今日は何から、まずファミ通反省会、
まずファミ通反省会とあと、うん、ダブルドラゴンネオンについて、
うん、
いや反省することは別になくってファミ通についてはまあそのあのねそのなんていうの俺の対談を載せても、うん、ファミ通 .com っていうウェブ媒体に載せてもらった時に、
うん、
写真が載ってたんだけど、
うん、
俺の写真が俺が変だって言ってめぐみがいち早くみんなに広めたせいでそういう誤った がそのなんていうの考えがみんなに広がっちゃった。
違う違う、みんな心の中でなんでこんな変な格好してるんだろうってやるにもよってすごい変な帽子って言って
じゃあだからあれは一つずつね帽子と
うん、
服とポーズでしょ、
うん、ちょっとポーズも
あれは全部
あとなんか傾いた時にさなんか私が目が悪いからかもわかんないけど、
うん、
なんかすごい顎が二重に顎が二重に見えたのもおかしいなと思った、
まあね、全部理由があるのよ
あるそうか、
ね、でしょあのねまず、
うん、
前提として、
うん
あれはもう、その前段階で、
うん、
多分ね、3時間以上も話してるのよ、
うん。
で、その後さらに2時間以上話したんだけど、
うん、
で、あの日土砂降りだったの。
うん、
で、俺の車に乗せて、ご飯食べ行って、
うん
まあ、その後スタバ行って、
うん、
閉店するまで行って喋ってて、
うん
で、土砂降りだったから、俺の車ほら、左側のワイパーが壊れてるじゃん。だから、運転がすっごい怖かったのよ。
うん、
で、一人だったら、
うん、
身を助手席の方に乗り出して、動く方のワイパーの方に身を乗り出して運転できたのよ。隣に乗ってるのにすごい急接近するわけにもいかないじゃない。だから、もうほとんど、まあ、車が来てるとかそういうのはわかるんだけど、道のあのさ、道路のさ、名前が、看板が見れないから、
うん、
もう完全に俺のサンフランシスコ生活7年、8年の威信をかけて勘で運転して、あ、今のビルはサードだから、うん、今は5ブロック目だから、ここだエースみたいな感じで。
あの辺のさ、
帽子。じゃあだから、帽子はだから、待って、疲れてた。まずね。
うん、
まず疲れてた。だからあのポーズは、
うん、
完全に立ってるのが辛いっていうポーズ。
ああ、そうなんだ。
うん。
痩せればいいん
だ。関係ない。で、土砂降りで、ね、髪がびしょびしょになって、
うん、
くるくるになってたの。
変なの切ればいいんじゃん。だから切り
ちょっと待ってくださいって言って髪切るわけにもいかないじゃん。
それは前から、ね、日本に行っている時から、もう切っておいでよって言ってたじゃない。
そんな暇なかったもんな。っていうか別に雨降ってなければ、
うん、
おしゃれロングヘア
な。全然そんなことないじゃん。気持ち悪いじゃん。ぴったりしちゃって。
で、雨降ったそんな塩梅だから、急遽車にあった帽子をかぶらせてください。
うん、帽子でも、あの帽子も言わせていただけば、ね、私が、あれ、そうよ、いくちゃん産んだ時だわ。名前ちょっと。いくちゃん産んだ時にさ、
うん、
買った帽子だから、
うん
だから何年前よ10年前の無印の帽子よ
そうだっけだバンニーズで買ったんじゃ
ない全然無印全然無印の帽子それで、
うん、
もういらないやと思ってビニール袋に捨て袋に入れておいたら知らない間にかぶってさ
そうだっけ
あれこの星捨てたのに
って。俺のお気に入りなのに。で、ね、 あのピンクじゃなくて、あれは白と赤のボーダーの細い、
うんうん、あれ拡大しないとね、わからないっていう
だ、あれだってさ、
うん、
あれだってもう8年前の
近い、あれ名古屋売れる前
さらに昔ひ
どみと二人しかいなかったあれは町田のオッシュマンズで買った
、そうそう、
由緒正しいラガージャージよ。
そんな前なん
だっけ。そうだから、あれはピンクじゃないわけ。そもそもピンクじゃない。
でもピンクだったよね、
ボーダーなの。
くすりピンクだ
ったよ、ね、渋谷系
なの。だから余計さ、膨張色になっちゃってさ、余計太ましい感じになっちゃってさ。
そう、太ったって言われた、いろんな人から、
うん、あ、うちの母親も、なんかうちの母親がね、
うん、
私があっちゃんが、うん、映ってるよって、よかったら見てみてって、
うん、
でもなんかそのネットの見方がわかんないから、
うん、
あの駅前の本屋さんに行って、
うん、
バイトの男の子に、あのちゃんね、家の息子が映ってるんだって言って、でそしたら、僕もゲーム大好きなんですって言って、お店のパソコンで開いて、プリントアウトしてくれたんですよ。くれるよって言って、でそしたら、まあ、あっちゃう、まあ、プロかなって言って、久しぶりに見たら、まあ、って。
そうですっけ、
うん、でピンクのシャツって言ってたよ。ピンクの洋服着ちゃって、やっぱアメリカだから。
違う違う。赤と白のボーダー、これあれだ、
印刷したらピンクにしか映んないよね
ブログの方にはあの写真を載せ
てでも宮岡さんはピンクだなって思ったよね。
まあだってこれのさ、サムネイルのサイズだと潰れてるから完全に赤と白を混じっちゃって
昔のパソコンのソフトみたいな時間色を出すために
ね。
ね、だから反省することは何もなくて、
あとさ、ロクロのポーズじゃなくてなかったからさ、
なんかあれはだからヘロヘロになってるところで撮ったからダメだったの全然、
ね、ヘロヘロってだってさ、そんな3時間もさ、4時間も5時間もおしゃべりできるんじゃん、
口はね。
この間にこうさ、なんか喋りながら髪とかちょくちょく切ればさ。
大丈夫。俺、絶対嫌だよ、そんな人。話してたら髪切り始める。
しまった、恥ずかしい格好してんだから。
ねえ、だから、あれは悪くないってことで。じゃあでもさ、俺、炎上してね、批判が殺到すると思ってさ、
うん、
結構準備してたの。
なんか、変ですよ。
洋服じゃなくて、あの、内容についてね、
うん、
あの、いろいろ突っ込みが来たり、
うん、
あの、もっと悪口が来たりとか、するつもりで、
うんうん、
もう、あの、先輩たちの炎上っぷりを見て勉強して、こう返せばいいんだ。こう来たらこう返すみたいな。この子ちっちゃいけど、立派に返してるな、みたいな。
すごいな。ちっちゃいけど
俺
まだ小学生だけど、みたいな。
こんな見方いるだろうかって思いながら。もう見ながら、まだ34だけど偉いって言われたい。準備してたのに、意外になかったね。意外にっていうか、一つも見てない
よね。だって、あれだよね。インタビューの内容、かなり濃いよね。濃い。
長すぎてさ、長すぎて、
ね。難しい。うん。
そう。いっぱいあるじゃん、変に。
よくわかんけど、そこだよね、だから。
長すぎですよ、
そう。そこが、だから唯一の、あの、ウィークポイントだった。セキュリティホールだった。意外に。
燃えにくいっていうか結構、
そうだから一応だからそのケラの段階で、
うん、
なんていうの、あ、これは調子乗ってんなっていうのは結構マイルドにしたんだけど
本当すごいインタビュアーの人が 博識っていうか。
そうなの、そうなの。
ね、インタビューしてくださった方は本当に立派な方ですね。
あと、ね、あとね、編集の力がすごくって、
うん、
俺はもうさ、ずっとさ、このラジオみたいな話をしてるわけ。
うん、
でそれをああいう形にまとめてくれたのね、リミックスして。さ合計3時間とか4時間とか話してるのを、
うん、
綺麗にまとめて、うん、ああいう形で出してくれてびっくりしたんだから。
うん、
俺すげえいいこと言ってる、やってるような気がするみたいな。
え、なんか普段見てるあっちゃんと違うって。写真は一緒だけど。
そう。だから、あれについては、だから、まあ、良かったねってことでいいの、その、ただ、ピンクではないっていうのだけは言いたい。別に、ピンク言っててもいいんだけど。
あの帽子だって、写真からも匂ってくるの。金星の匂いが。
あの帽子、あれだよ。あの、磯田さんに、ファンキーな小じきみたいって。10年ほぼ何年ぶりそんなにやったのあれ7、8年ぶりだよね多分麻布十番祭りであった以来だもん
あれそんななの
そうだよそんなぶりにあって第一声が菊池くんなんかいいねみたいないいねっていうそんな帽子だった
ね、ね懐かしかったもんねこれまだある
ね、便利なやつだ髪がぐちゃぐちゃの時あれをかぶると見えなくなる
帽子いっぱいあるじゃん、うん、
そうまあでもだまあいいやそれはもう大丈夫終わった
終わらせた
ブログにその服の生地の拡大写真を載せるサムネイルになっても潰れないぐらいアップしてでそうそうそうでダブルドラゴンよう
ん、
今日メインは。
ダブルドラゴンネオン。
ネオン。いや、うん、俺があの E3 に行って唯一。てかね、もうね、今一番でもね、この話にあたって悩んだのは、
うん、
どこまでネタバレしているのな
んて。みんなね、楽しみにね。
もう本当にご飯も食べないでみんな待ってたと思うんだけど。でも一番序盤の本当に俺が面白かったところは、
うん、
まあ序盤だしこれはきっと会社の人も、
うん、
ダブルドラゴンを作った人も広めてほしいだろうと思って、
うん
まあ、どんなゲームなのか、
うん、
こう象徴するようなシーンがあるからそこはまあいいかなと話しても、
うん
まあ、ダブドラゴンはほら、あれじゃない。その、ビーテムアップって呼ばれてる、横スクロール、日本だとベルトスクロールアクションって呼ばれてる、
うん、
この、まあ、始祖のうちの一つだよね。
そうね。
国尾くん、うん、国尾くんがあって、国尾くんはでも横に進んでいくっていうよりは、3画面とか2画面ぐらいのフィールドで、出てくるウェーブを全部倒すと、ボスが出てきて、うん、ボスを倒すとその面クリアっていうような。
うん、
で、ダブルドラゴンは昔何年かもう忘れた。ウィキペディア開いた。そう、ダブルドラゴンはその国尾くんの後を継いだんだけど、同じテクノソフトが出したんだけど、横に進んでいくんだよね、その。
うん。
国尾くんが2画面ぐらいで、のフィールドで敵を全滅させる遊びだったのが、ダブルドラゴンは先に進んでったり、
うん、
はしごを途中登って、分岐したりとか、
うん、
で最後ボスがいるっていうのは変わらないんだけどっていうやつをで87年に出たって書いてある？
87年って書いてある、ね、アーケード版、
うん、アーケード版なんだよ。これ英語版開いてるからNES版。
英語版はアーケード版87年って書いて
ある。あ、じゃあその年に移植されたんだ。
うん、
で、
ファミコンが88年って書いてある。
うん。でも、NES 版、あ、そうだ、うん、アーケードが87年、ファミコン版が書いてない。あ、ネクストイヤー、フォローイングイヤーが88年か。そう。 で、でそれを、俺は全く知らなかったんだけど、まあ、2までは知ってた。2までは知ってたけど、その後3、あ、3もちょっとやったわ、確か。で、なんか5まで出てん。
意外に。3はやった覚えはない
。うん。3で、これが5まで出てるよ。
マジで。日本語版だと、3の後が、リター・オブ・ダブル・ドラゴンで、
うん、
その後が、ネオジオ版、ダブル・ドラゴン・アドバンス。
うん。前だね。前に、SNES で、スーパーファミコンと、ジェネシスで、
うん、
ダブル・ドラゴン5、シャドウ・フォールズっていうのが出て
る。へぇ。
すごいな。まあ、やったことないし、まあ、それらはいいや。うん、多分つまんねえ。じゃあ、それでね。
そうね、ネオン。日本では2発売って書いてある。
多分ね。あ、そうなんだ。でも、テクノソフトが作ってたのが、うん、あんまりないんだろうね、多分。アーケード2か3ぐらいまでなんじゃない多分。
そうだね。5は全然関わってないって書いてある。
うん。
でも、れっきとした正規品って。
うん、
あ、アメリカで93年から94年まで放送されてたテレビアニメ版を元にしてるってこと。
あ、テレビアニメに関して
た。すごいな。
フランチャイズ広いね。
ねえ。
なんかちょっともうちょっと掘ってみてから喋ればよかった。全然知らないまま喋ってるけど今。
じゃあ、ネオンの開発者とかってそういうアニメを見て育った世代と
か。かもね、うん。で、そうそうで、至るところに、うん、その、オマージュが、
ち
りばめてあるんだけど、
うん、
多分って感じで、うん、あ、これきっとそうなんだろうなって、わかんないの。掘ってだけで。まあでもね、肘打ちはない。でも出てくるかもしんない。それもう開発者に直接聞いてさ、ないんだよねって言ってたから。うん、でもわかんない。最後の最後でいけたかもしんないけど。そう、でもね、ダブルドラゴンは、まあ要するになんかその横にスクロールしてって、二人で、オフラインオンリーだけど、コープできて、
うん、
まあバカな敵がいっぱい出てきて、
うん、
もう今ね、レベル3か4までいってるけど、本当に同じ敵しか出てこない。色替えして、ちょっと、こう、武器が、持ってる武器が変わるだけって感じで。
ああ。それもまた懐かしい。
そうそうそうそう。800MS ドルなんで、安いのもいいと思う。本当、安いなりって感じがする。でさ、あ、買い物システムとかが一応入ってんだけどさ、店主とさ、話すっていうコマンドがあるの、トークっていうのが。でさ、トークってやると、ほんとどうでもいいことをさ、テキストが流れるので、笑っちゃうよ、もう。はっきり言って、今のメタルはクソだとかさ。聞いてないんだけど、全然その、どうでもいいことしか喋んないの、逆に。新しいなと思って。何にもいいと言わないんだ。でまあシステムとかも一応凝ってはいて、なんかそのミュージックシステムっていうカセットテープの A 面と B 面みたいなのがあって、
うん
うん、まあそのスーパー必殺技みたいな、うん、R トリガーで、
うん、
波動拳みたいなの打ったりとかっていうのを装備を切り替えながら進むんだけど、
うん、
まあまあそれも別に大したあれじゃないんだけどさ。で、2種類あってスロットが。1種類はその R トリガーで、あ、じゃあトリガーじゃない、バンパーか。俺 Xbox でやってる、XBLA のやつやってるんだけど、
うん、
バンパーで発動する必殺技と、
うん、
ともう1個はモディファイアというか常に効果が発動されてる曲、うん、バックグラウンドミュージックみたいな感じで、
うん、
まあ、曲を選ぶって感じになってて、
うん、
曲が多分ライセンスものか、新しく作ったか分かんないけど、なんか超80年代っぽいさ、
うん、
歌が流れるわけ、
うん。
で、そっちのモディファイアの方は、その常にヘルスが 1.5 倍になりますとか、
うん、
この曲をかけてると攻撃力が 1.5 倍ですとか、そういうタイプなんです
ね。うん、その曲、うん、全部曲なの？
そう、全部曲になって
る、うん。いわゆるパッシブスキルっていうやつ。
うん、でも全部さ、80年代っぽいから、俺知ってる曲一曲もないんだけど、
うん、
でもなんかね、すごい、楽しげなの、その辺。
うん、
で、まあ、なんだろうね、パッドの印象は、
うん、
劣化版のファイナルファイトって感じがするの、すごく。
ああ、なんか、ちょっと 3D っぽくなった分だけ。
敵の数が減ってさ、おっさーりしててさ。で、なんかね、ネオジオで出たさ、大阪の街を舞台にしたファイナルファイトみたいなのがあるんだけど、
うん、
あれの印象にすごい近かった。
それ気になるな、大阪。大阪のファイナルファイト。
あれ知らない？知らないか。
知らない。
ネオジオで、ファイナルファイトみたいなんで調べれば出てくるんじゃないか。ファイティングストリートかな。名前でした。大阪の舞台。
バーニングファイト？
あ、バーニングファイトだったかも。うん。
ファイティングストリートってストリートファイター
？ファイターのネオジオじゃねえや。PC エンジンの CD ロム版か。
うん。バーニングファイト。
そう。で、そうだから、なんていうの、だからゲームの、なんていうの、やっぱ、システムとかさ、
うん、
触り心地とかで、うん、すげえっていう感じでは、まあ、正直ないんだけど、
うん、
でもね、とにかく、その、なんていうの、なんだろうね、俺たちこのゲーム知ってるぜ、みたいなさ、
うん、
その前のめりな感じがすごいいいんだよね。
前のめり、
うん、なんか、やっぱ無知いるよな、とかさ。ドラム缶やっぱ爆発しないとダメだよな、とか、そういう感じ。
あ、完全におっさん向けゲームって
。本当にそう。本当にそうだと思う。そう、だから俺はさ、アメリカで育ってないから、
うん、
多分ね、多分、アニメの再放送、こっちでやってるアニメの再放送とかを見てると、
うん、
そのやっぱ昔のアニメノリっていうのをすごい感じるんだよね、ゲームだけじゃなくて。うん、まあ、こっちで普通に再放送してんだけどさ、バットマンとか、スパイダーマンの80年代のやつとか。
うん、
で、敵じゃねえや、店のおっさんとかでさ、
うん、
これも多分なんか出店がありそうな気がするんだけど、もうただのバイキングみたいなやつが出てくるの。だから、お前、全然世界観と合ってないんだけどっていうさ、
もうなんか
1万円の。
ジョークが入ってんの？
多分ね、だからそういうのが分かんないのがもどかしいんだけど、なんかそういうの久しぶりでさ。
なんだっけ、なんかね、ブルース・ブラザーズって映画でも、なんか全然内陸なんだけど、うん、セーラー、海兵たちがいきなり酒場で暴れ出すっていうシーンが出て、うん、
はいはいはい、
それもなんか明らかにジョークなんで、なんか多分酒場で暴れるのはセーラーって決まってるみたいな、うん。
そうそうそう、だからそういうのをさ、うん、こう、あ、なんとなくこれ面白いんだろうなみたいなのを楽しむ、その妖芸感、
うん、
すっげえ久しぶりで、それがすげえ嬉しかった。その店の親父が全然関係ないこと喋り出すとかさ。でさ、で笑えるのがさ、テキストがいじってあるのね。テキストサイトみたいに。大事なところが赤くなってたりさ、なんか怖いぞっていうところが波打ってたりとかする。それがまた面白くてさ。
そんなところに。
全然大事じゃないんだ。
テキストいじり芸が。
そうそうそう。バンドの悪口とか言ってるだけなんだけど。みんなね、面白い、ね。で、そう、だから序盤、で、まあ、E3 の時も言ったけど、最初が、だからその、元祖ダブルドラゴンのさ、
うん、
まあ、まんまオマージュっていうか、なんでお前は、その女がさらわれて、それを助けに行くんだけど、
うん、
なんでお前は、その、外で、そんなに、セクシーな格好で。
ショーフかと思った。
宮岡さん、動画見たときに、何このショーフって言ってた。それが彼女だから。ね、あるから。まずいきなりそれが溝落ちに一発食らって担がれて、さらわれて、そうするとガレージが、後ろが背景だと思ってたのガレージがガーって開いて、主人公がお前ら許せねえみたいなこと言って、助けに行くんだけど、もうね、笑うしかないよ、ね。で、その、まあ、助けに行くって言って、なんか夜の街、超なんかスラム街みたいな、ところを行くんだけど、ファイナルファイトに出てきたポイズンか。 女のキャラみたいなやつがまあ最初から出てきて、で、お仕置きよみたいなことを言いながら出てくるわけ、英語で。そのさ、セリフもすげえステレオタイプなのよ。なんかあの、ザコが、モブが言うさ、北斗の拳のザコが喋るセリフみたいのをすげえ喋ってくるんだよ。ほいで、なんだっけな、最初にチュートリアルがまあ一応出るのね、なんか。技出せみたいな、最初に教えるのがさ、あの、ダッシュアタックなのよ。もう パンチとか教えようよとか全くなしで、一番最初にまずこれを押せばダッシュする、ずっとダッシュしてろとか言うわけ。ボタンを押せば何かクールなものが出るって感じ。全然使えねえんだその技。もう一番かっこいいから最初に教えたかったんだろうなっていう。で、技はね、一応なんか、ライトアタックとヘビーアタックとジャンプみたいな、もう本当にすごい基本のやつで、で一応ダッジがあって、うん、L バンパーでダッジかな、ダッジっていうか、スウェーっていうか、
避ける、
敵の攻撃に合わせて、ダッジすると、
うん、
あの、ハイパーモードみたいになって、しばらく攻撃力が上がる。
うん、
あの、ベヨネッタシステムのやつ。
うん
うん、だから、一応、だから、なんていうの、そこはちょっと嬉しいっちゃ嬉しいかな。なんか、ああいうさ、ブローラーのゲームってさ、
ブローラー
って、なんていうの、あの、ビーツエムアップ、あの、ベルトスクローラー。
はいはい、
うん、でさ、アタック、逃げるとかさ、軸ずらしながら攻撃とかさ、そういうのは基本じゃない、だからそこが、一応真正面から向かってっても、相手の反撃を見たら、ダッジボタンを押すと、かわせるっていうのはちょっとまあ、新しいっちゃ新しいっていう感じ。でもまあ、ナイツ・オブ・ザ・グラウンドってさ、あの、カプコンの、まあ、ベルトスクロールのアクションいっぱい出した頃の中期か後期ぐらいに出てたやつとかは、それがメインのフィーチャーだったんでね、なんか。まあでもそれは命令なんだけど、剣と、縦で戦うやつだから、攻撃してて、相手の攻撃に合わせて、縦をかざして、ジャストでディフェンスすると、うまくパリーして、相手がオープンになるから攻撃をぶち込めるみたいな、そういう、なんかそれをちょっと思い出したけど、まあ、ダブルドラゴンネオンは、かわして、その後反撃するっていうのは一応、なんか、上手い人の例になってる。まあでも、ああそれであと死ぬってコンティニューした時はあのファイナルファイトみたいにあのカウントダウンに合わせてさ、敵の攻撃が近づいなんていうのじりじり爪が近づいてきて
ゼロになる。ファイナルファイトだとあれだよ、ダイナマイトが置いてあってあロープでさ縛られてるんだけどさ、ハガーだけは鎖やんだよ。あれが面白い、
使わないから知らなかった。使えないお金が
確か、コイン投入すると、あの、ロープを切るナイフが降ってきて、脱出できるんだけど。
ああ、そうなんだ。
ハガーはどうだったかな、チェーンだから。
切るの
切るのかな、
知らなかった、そうなんだ。
そうですね。あの、ああファイナルファイター結構ゲーセンでやった記憶があって。
ああ、俺もやったけど、コンディーなんかしないからね。
コティしないことを誇りに。あ、でも、ゲームオーバーになるとさ、コンティニュー画面になるじゃん。
なるなるなる。でも、爆発するシーンしか見てない。
ああ、そうか。潔いね。
ボタン連射でさ、セブンまでは、ボタン効かなくて、セブン以降は連射で消せるじゃん。
あ、そんな細かい設定だったんだ。
そうそうそう。連射して終わっちゃわないように。
8
ぐらいまでは連射してでも終わんないんだ。多分、スト2もそれ風になってんじゃなかったっけ、そうで、まあ、夜の街を進んでって、チンピラたちをやっつけて、で、ボスがね、アボボなんだよね。あの、ダブドラに出てくる、あの、中ボスみたいなやつ。で、まあ、全然面影も何もないんだけど。まあでも、俺は知らない、その、4とか5とか、アドバンスとか、スーパーとかで、アボボも、レッドアリーマーみたいに進化を遂げて、今の形になってるのかもしれないけど。そうで、ある程度、一面進んだところでね、 中華街にたどり着いて、うん、で、ここでさらわれたみたいなのがわかるわけ、主人公は。
うん、
で、敵の根城みたいな感じでさ、
うん、
なんていうのかな、中華レストラン風なんだけど、ちょっとちっちゃいお城みたいなところがあって、
うん、
ここに俺の彼女がってつぶやいてさ、でも罠に違いないぜ、みたいなこと言うわけ。これは罠に決まってるとか言って、
うん、
This must be a trap とか言ってるんだけど、でも俺は行くって言ってね、
うん、
入るの、
うん、
その建物に、
うん。
そうするとさ、ゴゴゴゴゴゴゴゴって、建物が揺れるのね、
うん。
やっぱりトラップだとか言うんだけど、
うん、
ゴゴゴゴゴゴっていうのが収まらないのね。そのまま、ゴゴゴゴゴゴって言ってる、その中華のお城が、だんだん上に持ち上がっていくの。で、どんどん持ち上がってって、あの、ボーって下から火が出てて、宇宙に向かって飛んで
ロケット
だって思うでしょ。俺はもうね、これだけで、もうこれ買った甲斐はあったわ、とか。
それが、用途を渋ったネタバレ？
そうそうそう、これは渋ったんじゃなくて、これをスポイルしていいかどうかちょっと迷うと、でもこれはもう序盤の序盤だから、あの、これは見てほしいだろうと思って。
これ、今ちょっと、ビデオ見てたら、そのシーンがあった。これか
俺さ、E3 のバージョンでさ、E3 バージョンで宇宙面やったのね。なんで宇宙行ってんのこう来たのかっていうのがすごい繋がって嬉しかった。宇宙面はさ、宇宙面でそのハッチが開くとさ、
うん、
近くにいるやつが全部吸い込まれて、外に、宇宙の外に投げ出されてさ、あ窓の外に浮かんで死んじゃうんだけど。まあ、宇宙にいるんだけど、不良の格好してんだけどね、あの本当面白いんだけどさ、そう。だからその最初の、そこのつかみがものすごい良くて、もう満足。クリアしてないけど。これはいいゲームだ。
宇宙に行くロケットの演出がすごいズゴーって画面揺れてて迫力があるんだ
よ。いいでしょ？いいでしょ？本当にいいよ。本当にいいゲームだよ。そう、だからこれはもう分かってるわ、と思った。
あのさ、メタクリティックのレビューが IGN だけ30点。
うん。
結構、IGN 除けば割と評価高かったり、ユーザースコアも高かったり、うん、なんかこう、ジョークが分かる人向けな。
そうそうそう。で、俺がもしアメリカ人で、
うん、
あのアニメとか、その頃のスーファミのゲームとかやってたら、ちょっともっと楽しめたんだろうなって思う。いやー、だからね、おすすめはしないんだけど、おすすめはしないんだけど、非常に面白い。俺は楽しみ。でさ、なんか、なんていうの？まあ、俺、そのゴールデンアックスとかさ、
うん、
ああいうのが、あの、好きだ。セガのも、まあ、カプコンのも好きなんだけど、どっちかっていうとセガのやつの方が好きなんだよ、俺。
うん、
あの、エイリアンストームっていうやつとか、
うん、
まあ、その、あれ、ゴールデンアックス系のゲーム、うん、まあ、セガもいくつか出してるんだけど、そうだからね、どっちかっていうと、それらをパクったネオジオのゲームっていう感じは俺にはするんだけど。
セガの遺伝子が入ってる感じ。
うん、入ってる感じする。で、ね、なかなか、あの、だからちゃんと戦略性っていうかさ、
うん、
あの、そういうのは一応あるし、収集要素もあるし、技をアンロックしていくっていうのもあるから、
うん、
だから、なんていうの？今のこの時代に出すために最低限のいろんなのは揃えてるのに、
うん、
なんでショップで意味わかんない会話がなってるんだろうとか、なんかこれはカットできんだろうなっていうのが入ってるところがすごいいいなと思って普通カットするだろうこの仕様っていうのが入ってるこの昔のダブルドラゴンも遊んでみなきゃいけないね、多分このでも開発会社がね、そう、さっきウィキペディア見て初めて知ったんだけど、ウェイフォワードテクノロジーズってとこで、
うん、
結構由緒正しい会社で、 あのシャンタナエっていうなんていうのカルト的な人気があったゲームボーイカラーなんだけど、すごいアニメーションが滑らかで、
シャンタナエ、
S-H-A-N-T-A-E で、これがね、なんていうの、知る人ぞ知るすごいアニメーションが綺麗なゲームボーイカラーのゲームっていう位置づけで、
うん、iPhone 版も出てる。
ん？
iPhone 版も出て
る。iPhone 版出てんだ、知らなかった。で、その続編がね、ポシャって一時フリーで、今でもあんのかな、フリーでビルドが出て、開発者がネットに置いてたんだよね。おいで、あ、そうそうそうそう。あと、コントラ4。DS 向けのコントラ4も作って、ディベロップしてて。コントラ4は俺、クリアはしてないけど、結構遊んだの。でさ、コントラ4もさ、分かっててさ、99機になる裏技とかがあるんだよね、ちゃんと。コントラといえば、みたいな。で、そのパブリッシュしてるマジェスコっていうのは、うん、さっきこれもウィキペディアを見て知ったけど、うん、俺が大好きな、でも人には勧められない、ジョーズ、アンリッシュとパブリッシュしてる。ジョーズはね、当時俺本当に好きで、ずっとやってたのよ、これ。
なんかね、昔ブログに書いて、どんな記事だったか忘れちゃったけど、
あまりにも感動したから、これもさダブドラゴンのつかみに似てるんだけど、
うん、
まずジョーズがさ研究施設に捕らえられてるのね、
うん、
で人間に対してその制裁を加えるために研究施設から逃げ出すんだけど、
うん、
まあ研究施設だからさビルの中なわけよ、
うん、
でゲートとかもちゃんとしてて、
うん、
その研究員の人がセキュリティカードでピッてやんないと開かないわけよ。で、どうやってそこから脱出するかっていうと、研究員の人がピッてやるのをまあ見てるわけじゃ、最初。
うん、
で、出てくるんだって。で、どうやるかっていうと、水面までスーって上がってって、
うん、
研究員の人が来るのを待ってて、
うん、
研究員の人が来たら、ガブって、研究員を噛みついて捕まえるわけ。
うん、
したらその研究員はさ、手にカードを持ってるから、
うん、
その研究員を、ロックのとこまで運んでって、ピッて開くの。
今ね、そのブログの記事を読みながら、聞いていて、ほんとその通り、画像が載ってた。
あれだから、キャプチャーとかないからさ、カメラで。
画面近くで。そこのなんか加えられて研究員の手がチタバタしてるのかな、そうそうセンサーに向けて
そうするとドアがビーって開くから、
うわ頭いいサメだ
でしょ、もうね本当にその最初で掴まれて、その後はね正直そんなに面白いしでもそれはだからディベロッパーマジェスコはパブリッシャーで、そのダブルドラゴンネオンもパブリッシュをしてるんだけど、
うん、
ジョージ・アンリッシュとのデベロッパーは、名前忘れちゃったけど、エコー・ザ・ドルフィンをずっと作ってた会社なんだよね。
ああ。
うん。メガドラで、ジェネシスで最初出て、うん、2D で、ワン、ツー、スリーまで出てたのかな。で、その後、ドリキャス版で 3D のやつが出て、それも同じ開発会社で、だからさ、トーチャム&Rの人も未だにトーチャム&R 作ってるみたいな感じでさ、根強いっていうかしつこいよね、なんか。デベロッパーの人がこう一旦作り始めると永遠作ってるなっていう。
まあ、近めずっと書き続けるみたいな。
ああ、なんかね、羨ましい。そのハードを超えてさ、ずっとさ、だからその、レコーザドリフィンもさ、ドリキャスまで出してて、うん、その後途絶えたなと思ったら、プレステ2で上手として。
レコーザドリフィンが元だから、この頭いい解放するんだって思った、うん。
でもね、その操作ゲーなんだよね、あれ。上手を 3D で、
うん、
うまく操作できるようになるとめちゃめちゃ面白い。うん、でそれに物理が加わってんのね。ハウォーク使ってんのかな、
うん、
これで人体バラバラエンジンみたいな感じでさ。
うん、
だから人の体噛むじゃない、
うん、
で、L、 R トリガーで噛みつきで、
うん、
R トリガー引いたまま、レフトレバー、うん、レスでこう、レフトレバーで、グリグリすると顔をさ、
うん、
頭をブンブンブンって振るの、
うんうんうん。
そうすると手足がブチブチブチってもげてくるんだけど、それがちゃんと噛んだところからもげてたりとか。
すごいね。
あ、それはなんていうの？まあ、浅い楽しみなんだけど、実際はなんかその泳ぎが 3D でさ、
うん、
あの移動するってまあ難しいじゃない、
うん、
普通は平面を移動してるけど、
うん、
上下が海だからさ、
うん、
上下左右行けるのよ、
うん、
さらにそれに加えて水面近くに行った後にジャンプできるの、
うんうん、
でジャンプした後さ、エコザドルフィンってさ、あの、イルカショーみたいな感じでくるくるって回ってとポーンって入ったりとかさ、
うん、
気持ちいい、そういうのも全部できるのね。上手だから何ができるかっていうと、
うん、
あのクルーザーとかの上に、バーンってジャンプして、クルーザーの甲板にビターンって落ちて、甲板に人間を食いまくって、陸に上がると10カウントが始まって、ゼロに死ぬのね。だから転換できないと食いまくって、また海にドボンって落ちるっていう。
はい。魚類は面白いね。陸に上がったら死ぬっていう。
面白い。そのカウントの10が面白い。見た目が面白い。10、9、8って。
なんかさ、昔、河村くんがさ、あの、鮭が川を登るゲームの企画書を書いたことがあって。シャケワングランプリっていうのがあってさ、それもさ、川の上流まで行って、ゴールしたら、あの、メスが出した卵に、あの、精子をぶっかけて死ぬっていう。ビチビチって。
それさ、上田さんとの対談で話したかな。
ああ、そう、なんかね、インタビュー、まだ、中身公開されてないけど。
ないね。うん、そうそうそうそう、上田さんと、
うん、
あのイコとワンダと巨像の上田さんと、うん、対談とか、何やってんだよと思ったら、シャケワングランプリについて話してるの。
通ずるとこあるのかな。イコとシャケに。
はいって思うわ。
でもね、やっぱね、河村くん企画の部分でそこすごい、強調してるっていうか、やっぱその最後川登り切った後にブルブルってこう、うん、これで卵に精子ぶっかけて死ぬんですよみたいなことを言ってて、
ちょっといい話だよね。
まあやっぱ魚類はすごいな。
あ、まあそうそう、だからね、ジョーズもなおすすめはできないの。なんでかっていうと、その操作がめちゃめちゃ難しいから。
あ、
3D でカメラも海面カメラと水中カメラで切り替わるし、すげえ酔いやすいのね。
うん、
でも、その操作できるようになると、あの、犬、まあ、ミッションがいっぱい、サブミッションがいっぱいあって、サブクエストっていうか、
うん、
まあ、それらは、なんていうの、その、極めた人向けの操作とかを要求するようになってるんだけど、犬の、なんだっけな、血のキャッチボールとかいうやつだったかな。なんか、犬を空中で3回お手玉しろとかさ。うん、犬は、あの、ビーチに上陸して捕まえてこなきゃいけないんだけど、あの、海水浴場に行って、
うん。
とかね、あとなんだっけ、まあ、まあ、とにかく、まあそういうのいっぱいあって、で、橋のさ、なんか桟橋みたいなとこにいる人間とかも、
うん、
だから銃で撃ってくるんだけど、もっと深く潜って、桟橋を食い壊すっていうのかな。桟橋のその柱、支柱を全部ぶっ壊すと、
うん、
まあ、ハモックで桟橋が落ちるわけ。
うん、
と人間がドボンドボンドボンってさ、上の方で折れてるのが見えるから、
うん、
まあ美味しくいただくとか。
なるほどね。
だから物理とその水、泳ぐ技術、操作が難しい泳ぐ技術組み合わせてるから、もうめちゃめちゃ変態なわけ。もで、だって実際さ、その物理使ってミッションクリアしなきゃいけないの、メインミッションを。参拝を投げてる奴らを懲らしめろっていうミッションがあって、
結構だね、
夜の島のなんか端っこの方で、トラックが来て、
うん、
あの、ボンボン あの悪いさ樽を投げてくるわけ海に、
うん、
その樽を加えて、
うん、
早く泳いでジャンプして、うん、空中で頭を振ってポイって投げて、うん、トラックに投げて壊すとかさ
難しい
一回も成功ってないでもそれを1回連続とかでやらされるわけしかも樽爆発するダメージ難しいよ本当に。だからおすすめはしない。でもだから多分あれね、エコーザドルフィン1からやってる人向けなんで、あー1でまず 2D でその泳いで、
うん、
ジャンプして楽しいとかさ、
うん、
そういう部分を覚える、ね、
じゃあ上級者向け。
そう、完全に上級者向けで、ドリキャスのエコーザドルフィンで 3D を泳ぐことを覚える、
うん、
で Xbox か、まあ、プレステ2のジョーズでさらにそれを噛みついて物理でそれでなんかするっていうのをやるっていう、めちゃめちゃね、なんていうの、尖ったゲームだよっていうのを、まあ、パブリッシュしてるマジェスコねが、まあまあ、ここにお送りするのがダブルドラゴンネオ。
なるほどね。
うん、もうね、でもメジャーなゲームも出してるっちゃ出してるね、マジェスコはいっぱい。あれだよ、なんだっけ、ザンバフィットネス、こっちだとすげえあちこちでやってるけど、それのキネクトとプレイステーションムーブとウィーのやつとか、あとあれあれ、ちょっと前だと日本名が男爵の、ナノストレイ1-2もパブリッシュしてるし、まあでもなんて言ったのね、俺の中ではちょっとジャレコみたいな会社今はなき。
確かになんかジャレコ集するね。
ナスダック上場してる。すごい。1986年から。
86年だとじゃあ、ダブルドラゴンの少し前ですね。
そうだね。ゲームギアとかジェネシスのゲームから始めたっていうか、あ、そうなのか。ウィキペディアしか見てないけど。あ、そうだ、ブラッドレインか。メジャーなの。ブラッドレインもパブリッシュしてるの。
ブラッドレインってなんだっけ？
ん？
ブラッドレインって映画だっけ？
TP アクション？なんて言えばいいの、普通のいわゆるなんていうの、 3D の後ろから見た目のハック&スラッシュって言ってもあれじゃないんだけど、普通にアクションゲームなんだけど、なんか女吸血鬼が主人公で、
あ、なんか映画もあるけど、
これは押したり倒したり
ゲームの映画とか、
うん、
ジャレコってまだあるのか。
ジャレコはもうない、うん、そうね、
ジャレコある、あるここに2006年に作られたっていうか、新しい別の会社に、
うん、そう。まあ、ダブルドラゴンは、だから、俺の中では、今、ゲームオブザイヤー候補ね。うん、ちょっとエンディングまで、まだ行ってない。もう、だって俺、あれだもん。ボーダーランズ2積んでるもん。
ああ、もう出てる。そう。なんか、出てる。
うちの火曜日。
だけど、日本だとさ、1ヶ月遅れぐらいになってて。
そうなんだ。でもなんか、北米版にも日本語字幕が入ってるとか。
そうそう、もうだから全然完成はしてんのに、
リ
リースされない、
うん。でも吹き替えが入るんじゃないの？吹き替え音声も入ってるのかな？
まあでも別に言わないけど。
そう、今さ、忙しいからさ、 もうそのボーダーランズやり始めるとどうなるか大体想像がつくから、
まあね、
ファンの時想像するに大体想像がつくから、なんかさ、あれさ、クエスト1個だけって思ってもさ、1個は長かったりするじゃん、すげえ。その点、ダブルドラゴン、あらにしないの、信頼の、1ミッションぐらいの感じだから。別に死んでもいいし、みたいな。やめてもいいし、みたいな。だってびっくりしたよ、コンティニューって言ってさ、ボスで死んだの、
うん、
でコンティニューしたんだ、
うん。
最初から始まった。
あ、それはそうよ。
そんなことないよ、そんなボス戦から待ってんじゃん、
だってベルトスクロールで途中から、
いやベルトスクロールって言ってさ、お金入れたらその死んだところから始まるじゃん。
ああそういうこと、ああ確かにね、
一面の最初からよ、またガールフレンドが溝打ちに一発もらうところマジでどう、だから次はちゃんとショップで、残機を買って、エクステンドして。
なんか残機っていう概念がまた、一周回って新しいっていう。
そうそうそう。だから最初さ、顔アイコンの、ハッドのさ、顔アイコンのとこに出てるさ、数字が、俺はこれスーパー必殺技の回数だと思って。勝手に減ったぞって言ったら、死んだら減ってるから、あ、そうだと思って。これが残りライフだっていうのを初めて気づいて。でもね、ダブルドラゴンはね、いいのは、だから俺はだからそういうゲームが好きだからいいんだよね、多分。
うん。
うん、前にさ、Xbox、プレス3なかったんじゃないかな、その時。Xbox で出てた、コナン・ザ・バーバリアン。
うん。
コナンの、
うん、
コナンっているじゃん。あれの、コナンザ・バーバリアンっていうアメコミがあるんだけど、あれのベルトスクロールっていうよりは、なんていうの、ゴッド・オブ・オー・クローンみたいなやつ、
うん、
があって、俺はね、正直ゴッド・オブ・オーよりそっちのクローンの方が好きだったの。
うん、
で、ものすごいもっさりしてて、
うん、
内容もすごいまったりしてんだけど、
うん、
でも俺はね、ゴッドボーより、そっちのコナンの方が好きでさ、うん。だからね、多分そういう人には合ってるかもしれない。ザブドラゴンも、結構なんていうの、まあまだ全部やってないけど、そういう似た匂いがする。
コナンザグレートとは違う。
コナンザグレートじゃない。コナンザバーバリア。
もっさり、もっさりしたゲームには、のファンにはおすすめ。
うん、そう、そう。もっさりゲーム好きにはたまらない。褒めてねえな。
ゴッド・オブ・ウォーはそれに比べると何だろう、なんか、こう、小賢しい技とかを使うみたいな。スマートだったりする。
前転で、回避できちゃうのがダメだよね。
素早い。
そう、そうそう。攻撃中だろうが何だろうが前転キャンセルできちゃう。前転でキャンセルできて逃げれちゃうのね。
うん、
だから、ダブルドラゴンはできない。多分それが。だちゃんと見て、回避を早めに先押ししとかないと回避できないんだけど、
うん、
ゴッド・オブ・ウォーは、なんていうの、もうちょっとゆとり仕様で、うん、好きなだけ連打しててよくって、相手の攻撃が見えたら、回転すればよければ、回転無敵だからさ。
うん、
避けれちゃう。で、ダブルドラゴンにも回転あって、
うん、
あ、回転、前転避けあるじゃんと思ったのに、普通に食らってたから、多分、雰囲気だけ。あれがね、強かったらね、すげえ、結構、ダッシュ攻撃が弱いのよ、すげえ。ダッシュ攻撃が強かったらね、もうちょっとね、気持ちいいゲームになると思うんだけど。まあまあ、それもまたよしと。スプラッターハウスのリメイクっていうか 3D 版の時はだから俺もダッシュアタック好きだからめちゃめちゃ強くしてさそれだけ出してれば勝てるようにさまあ世間ではそれがダメって言われるんだけど
もっさりファンから
もっさりファンからどうかもしれないっていうか、だから戦略性がなくなるからね走ってりゃいいじゃんっていうさ
確かに、
まあ、でもそれで気持ちいい方が俺はいいなと思う。 まあだからダブルドラゴンについてはもっとやり込めば多分いろんなものが出てくるんだろうけど、とりあえずまあそのファーストインプレッション、ファーストインプレッション、
うん、
あのネオジオの大阪のやつの感じがするっていうのとコナンザバーバリアンっぽい、コナンザタイトルはねコナンなんだよ、コナンザバーバリアンじゃないんだよ、コナンなんだよね。ただ元になったアメコミはコナンザバーバリアンの感じがして俺は好きと、
うん、
てかなんかねやっぱこれがねノスタルジーを感じるにはね、
うん、
本当にそのエミュレーターとかさあのベストとかで、
うん、
昔のゲームをやるよりはこういう新しく出たやつをやる方がなんかノスタルジーを感じるのか分かった。
ああそう、
あなんかね、
うん、
ダブルドラゴンもな、ダブルドラゴンも俺やってないな。その、新しい最近出るやつで。多分プレステ2とかできんだろうけど。
うん。でも、ね。昔のゲームってさ、実際やると、本当に5分も持たないっていうか。
そう、さ、カプコンのさ、その、ベルトスクロールのやつとかって当時さ、
うん
すげえアニメーション滑らかだなと思ってたの、
うん、
なんか最高峰っていうかさ当時で、
うん、
でも今実際さそのプレステ2のなんていうのカプコンクロニクルだかバトナマラス言ってたけどそういうのに入ってるやつ、
うん、
やると荒いのね結構、
うん、
あれこんなだっけ
やっぱ失望感というか
あるある、ね、俺キャデラックスっていうのが好きでさ、
うん、
恐竜をやっつけまくる、確かやっつけまくるんじゃなかったけど、なんかキャデラックに乗って、4人の荒くれたちがやってきて、恐竜殺しまくるゲームなんだけど、キャデラックスもすげえ滑らかだと思ってたんだけど、すげえ荒いんだよね、今やると。だから同じ理屈で、多分ダブドラゴンも俺の中で肘打ちってすげえ滑らかなイメージがあるんだけど、荒いと思う。でね、あれをやったとき、ゴールデンアックスをやったときに、
うん、
思ったの。俺、ゴールデンアックスすげえ好きでさ、
うん、
ゲーセン版のもいっぱいあったし、メガドラ版のも次やってたんだけど、
うん、
あの、ゲーセン版のやつの、何人入ってたんだっけ、あの、ドリキャス社でや、Xbox かなんかで出たやつかな、
うん、
なんかいっぱいさ、昔のゲームが入ってるやつあるじゃん。
うんうんうん、
あれさ、買っちゃうんだよね、俺。どうしても。やるとさ、がっかりすんだよね。なんかノスタルジーはあんま感じられないのよ、むしろ。
なんか多分、ゴールデンアクセルとさ、あの、恐竜が吐く炎とかもさ、
うん、
ボタン押したらいきなりもう炎が出てる状態の絵がバッて1枚出るだけとか、そんなんじゃなかったっけ普通はそこ アニメーションがあると思うんだけど。
さすがにあるよ。
そこはあるから。でもそれも多分すごい荒いよね。
荒い荒い。あれも頭の中で再生してたんだ。まあだから、まあ面白い。面白かった。でもゴールデンアクスは。
面白かった。
でも本気、なんていうの？でも今回、ダフドラゴンネオンをやってて、
うん、
あ、俺が本当味わいたかったな。こういう感触だな、むしろっていうさ。その昔ダブルドラゴンやってた時の感触を得るには、
うん、
今2012年にダブルドラゴンやるんじゃダメで、
うん、
やっぱり2012年に作られたダブルドラゴン的な何かをやらないといけない、
うん、
だそのコナンのゲームもだから同じ感じがしたのよ、
うん、
すげえ歩き方とかゆっくりでさなんでこれ上登んなきゃいけないのみたいなさ、
うん
まあ、かなりゴッドオブウォーに影響を受けてるんだけど、ゲーム自体は。でも、なんていうの、隠しきれないもっさり感っていうかさ。なんかゲームの根本はゴッドオブウォーじゃなくて、
うん、
ダブルドラゴンだったり、うん、ゴールデンアクスだったりする感じ。
うん
うん、っていうのが良かったね。だから、その、そういうのを味わいたいなら、ぜひ、いるのか。
僕もなんだろうスカイリムとかでも、とりあえず脳筋キャラで、重装備の脳筋でやるみたいな、好みがあって、
うん、
やっぱそういうもっさり系の面白さっていう。
うん、
なんだろうな。まあなんか昔の、そのフレームレートが低い 頃のなんかそのフレームの刻みの粗い選択判断の重要さっていう、あの今細かくなった分あのいろいろ選択肢がフレームの選択肢が広くなってるけど、昔のそのあらかじめ避けとかないと確実に食らうみたいな、まあなんかさっきそうね、戦略性ってことなんですか、
そう、それもだからもう、なんていうの、攻略法がさ、バッキリ存在してるゲームっていうのも、もう今あんまないじゃん。なんていうの、この敵一回殴るとプロボークするから、プロボークってあの、無敵状態になって攻撃を受け付けないのに、自分の周りにこう、全方位攻撃するとかってさ。日本にいた時って言葉を俺知らなかったな。でもこっちってもうさ、ゲームが内容決まってるっていうかさ、もう型にはま、FPS とかでもそうじゃん、もうなんか。決まってるっていうのが前提であって、だからああいうベルトスクロールのアクションの用語ってもうあるんだよね。ボスとかでさ、何発か殴ってると無敵攻撃してきたりするんじゃん。とかあの起き上がりに技重ねといてもさ、起き上がりに自分が乗っかってると無敵攻撃で蹴散らされるとかあるじゃん、ああいうの黒ボークアタックっていうんだよね、とか、あの地面をさ強く殴った後隙ができたりするじゃん、ああいうのもまあオープンって言ったりウィンドウって言ったりするんだけど、まあ、用語がそれぞれあるんだなって、まあ、あのガードを何発か殴ると、あのわざとらしきぐらいこうよろけたりするじゃん。ああいうの、まあ、オープンになったっていう言い方をする。
なるほどね。
そうそうそう。で、ダブルドラゴンでもちゃんとあって、ボスのアボゴを、なんかバババババって殴ってると、うわーって言って、体をこうバッと開いてくれるわけ。今俺に攻撃を叩き込めよみたいな感じ。
わざとらしいぐらい。
わざとらしい。あ、わかってるなって感じがする。もうだからね、だから俺はもうめちゃめちゃ楽しんでて、今嬉しい。毎日ちょっとずつやってたけど。
メイクって結構重要っていうか、
もうだからリメイクじゃないんだよね。なんて言うんだろうな、これ。リクリエーションっていうのかな。なんか、まあ元に、元にっていうかその最初の取っかかりとか名前は借りてるけど、まあ、内容自体は別に何も頼ってないっていうかさ、そういう感じ。
なんかドラクエとかさ、FF とかはさ、まあ DS 版とか、現代版とか、いっぱい出てるけど、でもあれはやっぱ大元のやつクラシック版やってもまあ楽しめるっていうか、アクションだとやっぱそこがきついのかな、クラシックのやつ、ちょっと辛いっていう感じがするんです、
やっぱなんていうんだろうね、その手触りっていうのはやっぱもっと微妙なところなんだろうね。
今でちょうど1時間ぐらい。
お、ちょうどいい。あ、でも なんか言いたかったなんだっけな。あ、そうそうそう、だからテクノソフトの、その先見性っていうか、クニオくんの後さ、ダブルドラゴン行ってるじゃん、さ、アメリカに来て、ようやく俺分かった、こう何十何年目かにして初めて、十何年どころじゃないのか、20年ぐらい経つのか。80何年だっけ、あれ。20年以上経った。分かったんだけど、クニオくんっていうかさ、テクノソフトってさ、なんていうの、少しそれ系の筋の人が、やってるって有名な会社だったらしい。だから、クニオくんも不良で、まあ、ラスボスはヤクザで、銃に撃たれると一発で死ぬみたいな気分だな。で、 で、ダブルドラゴンってさ、
うん、
それのさ、全世界版なんだよね。
ああ、その日本のローカルの。
不良なんだよ、不良なの、結局。
グローバルなの、
不良。うん。で、だなんか、クニオくんについて話した時も言ってた気するけどさ、
うん、
ゲーセン、ゲーム、ゲーセンといえば不良だろうっていう時代をだからすげえ表してるんだよね、このゲーム。だから、アメリカ、っていうか全世界に向けて出すにあたって、
うん、
アメリカの不良を描きたかった。それがダブルドラゴンなんだよ。だから、言うなればクニオくんのアメリカ版なんだ
よ。クニオくんはクニオくんでなんかあるよね、アメリカ版。
らしいね。なんか。でも、どうローカライズしたのかは知らない。なんかさっきタイトル、ウィキペディアしか見てないんだけど、ね。タイトルがなんか、クニオくんのタイトルはアメリカ版ではこれですとか、どっかやったけど。
レネゲード。
うん。あ、レネゲード。
あ、でも、あれだね。一番初代のやつは、電車のやつとか、アメリカは地下鉄になってて、落書きされてたりして、ちゃんとローカライズ。
なってんだ。バイクもあんのかな。バイク面あったよね、確か。俺、ゲーセンのクニオくんの話してる。
ああ、そうです、ゲーセンのやつ。
バイク、バイクってあれ、あれかな。マーク3のスケバンデカー2だったかな。あれ、バイクが出てきた面があったような気が
する。あ、バイクある。最初が、
うん。
あれ電車、駅、
電車、うん、
駅、バイク、スケバン、最後はヤクザの4面構成、
うんうん。バイク面とかさ、普通に考えたら作るの大変だけど、やっぱり外せなかったんだろうね。不良といえばバイクっていうさ。
ああ。バイクとか特殊な動きする
し、ね、ウィリーとかしてたよ、確か。うん、でさ、それが、だから、ファミコン版のやつもそうだし、だからマーク3のさ、
うん、
スケバンデカ2にもバイク出てくるんだよ。すごい影響を与えたんだなと思う。一個だけだけど。しかも一個は夕食だった。
あの海外版のクニオくんは、台東がリリースしてる。
へぇ、あれ台東。テクノソフトってファミコン版どこが出してたっけ？テクノソフトが出してたの
か。テクノソフトが出してると思う。え？あ、でも違うのか。あ、本当だ、あの、アーケード版のファミコン版は、うん、台東が出して
る。なんかあの、相手に馬乗りになったり外したり、馬乗りになったり外したりでハートをガンガン稼げていきなりレベルがすげえ上がるっていうのしか覚えてないな。ファミコン版は。なんかダブルドラゴンも同じようなシステムなんだよね、それで。ファミコン版のダブルドラゴンも。あの、技をアンロックしていって、
うん、
強くなる。そう。あとね、なんだっけ、そうだ、クニオくんのさ、電車あんじゃん。
うん。
あれってさ、電車のホームに落とすとかってあったっけ？ないか。
ああ、電車、ホーム落ちると死ぬ。
だよね。
うん、
あれって、
うん、
ずっと引っかかってたんだけど、
うん、
あの、マッドワールドってさ、Wii で、何年前あれもう3、4年前かな。白黒のさ、プラチナムゲームズが出したやつでさ、
うん、
Wii なのにすげえ残虐で話題になって、で、シナリオがあの、伝説のオーガバトルとかの松野さんやってて、っていう残虐の限りを尽くして敵を殺すと高得点っていうさ、アーケーディーなゲームがあって、それはマッドワールドって言うんだけど、それも電車が出てきてて、俺どっかでやったよな、この感覚って思ってたんだけど、国を食う。国を食うがそうだったんだよ。
まあ、じゃあ偉大だね、国を。
クニオくんすごい。で、それの世界進出版がアメリカの不良モチーフにしたダブルドラゴン。だから、彼女も娼婦みたいな格好してる。不良の彼女は娼婦みたいな格好
なんだ。なんかこの80年代、あれだね、ターミネーターとかも80年代の映画で、なんかさ、アーケードでさ、
うん、
あの、あれ2だったかな？少年主人公がゲーセンで遊んでると。
うん、
あの、ターミネーターのシュワルツネッカーがやってきて、裏口に逃げるっていうシーンがあ
るん
だけど、うん、かやっぱあれもなんか、不良がゲーセンで遊んでるっ
ていう。そうだね。
感じだった、
うん。ダブルドラゴンさ、1は、まあね、ドット絵だからあれだけどさ、もう2、違う、2じゃねえや、ネオン、
うん、
もう最初のさ、女の勝負っぷりったらもうすごいじゃん。俺さ、多分 ESRB のレーティング T んだけど、
うん、
揉めたと思うよ。間違ってるけど。
これ勝負じゃないよ。
これはもう間違いなく性的な暗喩ですよ、みたいな。いいのかなっていう。でもこのゲームはみんなに遊んでほしいと思って T にしたんだ。多分。まあそんなダブルドラゴン。そうだからダブルドラゴンは、だからなんていうの、テクノソフトが当時海外発売を睨んでやったっていうのを多分そう思う、今は。当時は何も、非常に面白いとしか思ってなかったけど。そう思うとファイナルファイトも理にかなってたんだよね、多分。ゲーセンで遊ぶようなやつは不良が好きだろうっていうさ。違うかな。
ゲーセンそんなゲームしかないんじゃない
。でもなんかなかったっけ。ああ、だからそうだ、俺が見たらその大阪をモチーフにしたやつ。
大阪のやついいな。なんか前にもブログに書いたけど、あのポッドキャストブログに書いたけど、ミオくんが大阪に行くスーパーファンファンのやつ、
うん、
あれはね結構好きだったの。そう、喧嘩してるとあの周りの、うん、あの一般人のおっちゃんとかも、うん、なんや喧嘩かみたいなこと言って、うん、あの一緒になんか助け立ちしたり敵に回ったりとかランダムで、あの、うん、
あ
ー、OL とかでも、なんか、あの、弱い者いじめはあかんきとか言って、あの、入ってきたりする。
そう、大阪弁じゃないじゃ
ない。ちょっと詳しくは忘れたけど。
うん。
なんかね、パスのシステムがすごい好きだったんだ。
いいね。なんか、それ、うん、新しい、むしろ今評価されるべきシステムだね。あの、群衆システムみたいなさ。
ああ。
あの
竜が如くとかだと一般人は入ってこない。
ああ、やったこと、ワンやっただけで、ツーをちょっとやったぐらいで、ちゃんとやったことないんだよね、俺。
あれ、あんまり大人数だと戦えない感
じ。わかんない。どうなんだろうね。なんかアサシンズクリードでほら、あのさ、娼婦に紛れて移動したりとかさ、層に紛れて、
うん、
移動して侵入したりとかさ、
うん、
なんだっけ、ソーシャルステルスみたいな言葉が一時期流行った、
うん、
それに近い感じがする。
近いかな。
いくつか感じるよね。街の人が助け立ちしたり、あれだ、あのメタルギア4がそうじゃん。あのメタルギア4って、
うん、
対立してる軍隊があって、
うん、
主人公のスネークが、どう振る舞うかで、
うん、
味方になったり敵になったりするんだよね、その軍隊の、その片方が。一個の軍陣営は、まあ絶対的な敵なんだけど、
うん、
もう一個の陣営はそれに対して歯向かってるから、
うん、
助太刀してくれることにもなるし、
うん、
でも自分がそいつらを殺しちゃうと自分の敵になっちゃうし、みたいな。
なんかね、
それはだから、くにおくん大阪編をヒントにしてるかも
しれない。なんかそのゲーム上でさ、なんか、第三者同士が戦ってるっていうシチュエーションがすごい好きでさ、なんか GTA とかでも、普通警官に追われるだけだけど、GTA4 とか3からかな？なんか、街の悪党を警官が追ってるようなシチュエーションがあって、しかも3だとね、そのね、追われてる、警官に追われてる一般人を、なんか殴って、警官に追いつかせると、なんか褒めてもらえるんだよね。
あれじゃん、ストーカー最初そういうのでね、AI が。
あそこまで吹いてた。
いや、もう何でも吹いてた。1フレーム300万ポリゴン描画とかさ。そう、だから、それも、なんか、すごい、尻つぼみになって実装されてた。スクリプト化やみたいな。 しょうがないけど。
GTA だとそう、チートコードでいじると、なんか、パニックモードみたいにすると、一般人が全員敵対関係になって、みんな争いを始めるみたいなモードもあって、それやると結構面白くて、
うん。
普段は自分が警官に追われるだけなんだけど、勝手にみんな戦って、一般人でも警官に発砲してたりとか。
でもなんか、そういうのあれだね、先駆けは国を国あったとは言わしくなかった
。テクノソフトですね。テクノソフトみたいな。
じゃあ、今日ところはとりあえずこれぐらいにしようか。
はい。
で、第2部で、なんだっけ、マジェスティだっけ。
マジェスティ、うん、
マジェスティ2。
うん。か第1部。
第1部、ダブルドラゴン、ネオンが、褒めてないかな、客観的には。俺的には。
いや、ネタもめだよ、ネタもめ。
あ、そう、ネタバレはありますって、すごい、厳重に注意しないといけない。がっかりしちゃう人がいるかもしれないから。
じゃあ、ダブドラ、テクノスジャパン。
ジャパンがすごかったと、
うん、
いうことで、イダテンでした。
宮岡でした。
また次回。
次回。はい。